こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、3連休もいつでも大歓迎。ぜひお付き合いください。今日もナイスラン。お届けするのは岡田匠です。ランラジ95キロ目、来ましたね。よろしくお願いします。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube はラントリップチャンネル、あとはトロドモントレアスロンチャンネルで、あ、個人のチャンネルもあります。匠でぜひ検索してください。匠、岡田匠でね、情報をお届けしたりしております。あと音声配信、ランニングアプリライブラン、あと FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしております。ということで、久しぶりのランラジ通常回でございます。今回は皆さんからいただいているありがとうランニングの投稿をですね、徹底的に紹介していきたいと思います。ちょっとね、量がすごい数ご投稿いただいているので、もしかしたら2回に分けて放送していくかもしれません。よろしくお願いします。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。グダーさん、番組への共感サポートありがとうございます。ランラジ通常会、ちょっと今直近は9月の中旬17日にシドニーマラソンに行きまして、そこの、前の夜と当日の夜に収録した内容、ラントリップ代表のね、大森さんとお話しした内容っていうのが94.5キロで公開をされております。でそこからちょっと久しぶりにね、あのだから妄想ランニングデート以来の通常収録会でございます。なんか久しぶり。実はですね、今いつもとちょっと違う場所にいまして、3連休、今日が収録しているのが10月7日の土曜日なんですけれども、昨日の、いや一昨日の木曜日からレイクビワ100というね、あのこのランラジでも MC しますよというふうに言っていた大会の会場に来ておりまして、木曜日に三重県の、菰野町という場所に入って、スタートが昨日の朝9時、金曜日の朝9時だったんですね。そこから、今エイトステーションとかもろもろ応援をして、収録とかをして、それで、今ゴールエリアの琵琶湖来ております。そうなんですよ、今なので琵琶湖の西側湖西エリアにね来ておりまして、もうすぐトップがゴールするということで、まあ、その前に収録をしております。この3連休なので、あとこっからですね、トップがゴールしてから制限時間まで24時間以上あるんで、24時間以上ゴールをお迎えし続けるというですね、 MC もそうだし、大会運営の皆さんも100マイルって本当にロング、本当にロングレースっていうところでね、まあ、僕自身も100マイルの MC は初めてなので、昨日スタートを見送ってね、100マイルしかいないんですよ、レイクビア100って。320名ぐらいの100マイル単体だから、100キロとか50キロって他の種目がないんで、もうね、参加者がむちゃくちゃ濃いトレイルランナーたちなんですよね。うわすごいな、仕上がってるなみんなっていう方々を送り出して、トップのインタビューとかをねしながら今に至るんですけれども、このレイクビワの様子はですね、まあ、このランラジでも収録をして放送していくんですが、いぶきステーションというポッドキャストがありまして、アルファベットでいぶきステーションで、いぶきステーションというポッドキャストで、ですね、まあ、そちらに僕がお邪魔をして、大会の様子を結構随時、もう4本ぐらいかな、ポッドキャスト音声も配信されているので、ぜひ聞いてみてください。大会の様子がわかると思います。これね、まあ、ちょっとこれまた次の回で言おうかな。トレイルランニングの選手に張り付いて、ちょっとその様子声をもらったりとか、今まで聞いたことのないコンテンツ、トレイルランニングの大会の実況とか、まあ音声のね、ライブ配信、あ、じゃない、映像のライブ配信とかを見たことがあるっていう方もいると思うんですけど、音で今こんな状況だって伝えてるメディアというかコンテンツってないと思うんでね、これかなり新しくなってると思います。まあ、本来的には走ってる選手が、あ、大会って今こういう状況なんだとかってね、俯瞰して走りながら音声を聞くことができる、で眠い時に音声、自分の出てる大会の あの、まあ、公式ラジオみたいなもんですよね、っていうのが流れてるっていうのを聞ける新しい取り組みっていう風にやってるんですけど、いや面白いと思うんでぜひ聞いてみてください。いぶきステーションランラジでもこういうことができたらいいなってね、あの僕が MC で行ってかつ走ってる皆さんに、あの自分が走ってる大会のね情報とかがそのタイミングでレース中に上がるみたいな、あ新しいコンテンツみたいなね、あ実況されてるみたいな、いいですよね。ありがとうございます何のありがとうございますなんだろう。ということで本当ね久しぶりなんですよ、なんか今いつもと違う場所にいて、和室に正座しながら収録してるんですけどねえ、もうね言いたいこといっぱいあるんですよね。シドニーもすごい濃厚な旅で、もうすぐラントリップの動画上がると思うんですけど、僕の方もね動画たくさん撮ってきたんで、まとめてあげたらぜひ見ていただきたいと思います。とにかく素晴らしい場所で、もう一度というかもうたびたび行きたいですね。シドニーマラソンに出たいのはもちろんなんですけど、住みたいって思った。もうほんとこの辺の話なんかもしたいんですけど、あとその後僕自身はですね、北穂高小屋っていう世界じゃない日本で一番標高の高い場所にある山小屋にですねちょっと登山に行ったりして、北アルプスのエリアですね、上高地から登っていくっていう場所で、まあ自分自身の登山の経験の中では一番だったんじゃないですかね。ハードさも景色も含めて、まあかなりいろんなところに旅してきたというところでございます。今は琵琶湖におります。あとはまあこのシーズン中というか新越語学もそうだし、京丹後ウルトラもそうだし、この3連休はレイクビワと同じね、この3連休に小海の100マイル挑戦しているという方もいると思いますし、あとハセツネね、みやこちゃんとかも出るって言ってましたね、ハセツネ、まあこういういろんなレースがございますね。各所では北海道とかももうマラソンシーズン突入というかもう終わるんじゃないかっていう状況ですよね、とかとかありがとうございます。まあちょっとこの辺のことを話しだしたらキリがないんで、うん、2回に分けて放送しようかな。ありがとうランニングの話も含めてということで、ちょっとイベントのお知らせなんですけれども、毎月1日に開催をしておりますオンラインオフ会、次は11月の1日ですか、1日ですよ、うん、10月のインシーズン、涼しくなってきましたね、秋でねすごく気持ちのいい気候になってきましたので、皆さんぜひ、まあ、距離をねちょっと伸ばしながらレースに向けてしっかりと足作りしていきましょう。ぜひそのともにランダジ
ーありがとうございます。
でイベント MC がですね、まあ、レイクビア今 MC をしてます。で10月の21日土曜日にナンバーが開催するねナンバースポーツフェスタというところで MC をします。ナンバードゥ駅伝というのが開催をされますので、21日土曜日ぜひアジスタお待ちしております。あと10月の末は大阪長井スタジアムで駅伝大会ですね、大阪駅伝 in 長井、これもエントリーされている方々よろしくお願いします。1ヶ月後11月5日は甲州アルプスオートルートチャレンジ、こちらも夜の未明から24時間ぐらいね MC をしていくというやつでございますよ、ね、甲州アルプスよろしくお願いします。11月19日は戸田マラソン、11月26日は神宮外苑チャレンジフェスティバル JBMA ユニファイドランイン国立競技場ということで、これ10キロと5キロの大会ですね。はい、あと今エントリーできますよ、12月の23日24日国立競技場クリスマスランよろしくお願いします。クリスマスの土日リレーマラソンお待ちしております。12月29日がビヨンド、そして来年1月6日が西東京 30K ですね、これ立川昭和記念公園で開催されるというやつでございます。いやこの後レイクビワのトップが帰ってくるんで、そこに向けて準備をねしていこうと思うんですけれども、あ本当いぶきステーション聞いてほしい。あでそのいぶきステーション、あもうこれ話が終わらなくなっちゃう。ランラジをですね、あのいぶきステーションってポッドキャストなんですけど、このいぶきっていうのはトレイルランニングとかウォーキングの大会で使っている計測端末 GPS の計測端末で、参加者がそれを持って走ることによって3分に1回とかね、まあ、その間隔は調整できるんですけど、 GPS の位置情報を取るということで、応援ナビとかよりも確実に位置情報が分かる、正確に分かるっていうものの端末、これがいぶきなんですけど、まあ、新越語学でも一部導入されてたりとかで、今回ねこの 300人ぐらい出ているレイクビワっていうのは全員がこのいぶきの端末を必携品として持っていて、なので、まあ、これそれこそいぶきのトラッキングも皆さんにオープンになっているホームサイトがあるんですけど、そこから見ると参加者がどこを走っているかっていうのが分かる。なのでサポートとか応援とかめっちゃやりやすいんですよ。大会の運営もすごくしやすいっていうことで、そのいぶきっていう端末を作ってる、まあ、そのサービスを提供している会社がやってる、まあ、トレイルランニング関連のポッドキャストっていうのがいぶきステーションなんですよね。面白いコンテンツなんでぜひ聞いてください。なかなかないですよね、他のコンテンツ推奨するって。今、まあ、全コンテンツ僕は推奨してるんですけどね、ぜひランラジと合わせて聞いてください。うん、じゃあありがとうランニングのねお話ししていこうと思います。スタートから何分ですか？11分。今日もこの3連休も一歩一歩レースに向けて、自分の目標の体重に向けて、なんか思い描いてるものがありますよね。単純に走るのが気持ちいい、もちろんいろんなモチベーションがあると思うんですけど、今日もナイス一歩、自分を褒めていきましょう。
よくやってるよ。
なんで走るんですか？なんて言われたりして、なんでなのかな。人それぞれですよね。まあ93キロのランニング妄想デートの時にもちょっとお話ししたんですけど、まあ、ランニングを始めると変わるものいろいろありますよね。まあ、体つきが変わりました、絞れました、食べても太らない体になりましたとかね、体が変わる、まあ、メンタルが変わるっていうのもあるんじゃないですか。僕自身もね、考え方もそうだし精神的にも安定してるんじゃないかなっていうふうに思います。あと人間関係、ここでかいっすよね。走る仲間ができるとか、まあ、大会出てる方々なんて、まあ言ってしまえばみんな仲間みたいなもんじゃないですか。お酒飲み行ったら、まあ大体ね1時間2時間ぐらいも共通の話題で盛り上がれる、そんな人たちが日本中世界中にいる。まあそして自分がコミュニティをね入ったりしていて、走る仲間がいる。土日にね大人になってこうやって交友関係が増えるとは思わなかったですね。その界隈で結婚しちゃったりする方もいますよね。まあ、ランニングで人生が変わったってね僕も言ってるんですけど、そんな方も結構多いんじゃないですかね。いや僕もです、ね、変わった、いや本当に感謝です、ありがとうってね、ランニングに思ってることは皆さんからいただいてるんで、それも紹介していこうと思います今回。うん、僕自身は、まあ、人生が変わったっていうふうに言ってるんで、走り出してトレイルランニングから始めて、まあ、転職する先としてランニングを扱っている会社に入り、月刊ランナーズ出してる会社ね、アルビーズっていう会社に入って、まあ、仕事が変わりましたよね。でそこで出会いが生まれて、まあ、その柴田悟さんに出会って、浅利園美さんに出会って、あ MC やってみたいと思って、まあ、仕事も変わりました。で今のこの MC っていうね仕事にも変わってますし、走り続けてることによってやっぱりこう体も年を重ねていってもさらに体力が増してるっていう、それでやっぱ体力が増しているっていう自分の体があることによって、なんかランニング以外仕事もそうだしプライベートもそうなんですけど、自信持てるようになったっていう感覚があります。どうですか？あとね、考え方ね、まあランニングって本当一歩一歩の積み重ね、一日一日の積み重ねだったり、でもその積み重ねをしていくと、知らない間に5キロ走れて10キロ走れるようになって、ハーフマラソン走れるようになって、フルマラソン走れるようになって、100キロ走れるようになって、はぁ100マイルに行って、どんどん進化していくっていう、まあそういう積み上げていくっていう考え方とか、人間やれば成長するよねって思うような考え方っていうのは、やっぱりランニングやってるからこそ日々実感することができて、それが他のものにも生きてくるんじゃないかなっていうふうにね思ってます。うん、まあ生きる上での自信がついてるっていうね。もしランニングやってなかったら、なんかもうちょっと背中丸まってる気しませんか？まあそんな感じもしますよね。まあ仲間つながり、もう本当にランラジも初めてラントリップやっててとかね、ライブランやってて、もうラン、ね、もう本当にいろんなところでつながりがあるわけでございます。ありがとうございます。もうこの前言った、それこそ北アルプスの登山も、北穂高小屋、それってあの上高地っていうところまでバスで行って、上高地から、まあ皆さんね普通の観光の方は唐沢っていうところまでこう上がっていって、テント泊とか山小屋泊して戻っていくみたいなのが、まあ結構メインだったりするんですけど、一泊二日で北穂高小屋行って、唐沢行って、そこからぐっ、あ間違った、唐沢行って北穂高がまでぐっと、すんごいもう標高ですよ、もう3時間ぐらいかけて2キロ歩くみたいな感じなんですけど、それを登って、その後もね翌日もかなりいろんなところ、前穂高奥穂高とかいろんなところをぐわっと回って帰ってくるっていうね、普通の人よりも、まあ、体力もスピードもある フィジカルも高いっていうことで、より多くの景色を見るっていうことができるっていうのは、まあ、やっぱりランニングやっててよかったな、ありがとうランニング思うところでございます。今回はたくさんの方からねいただいておりますんで、まずは紹介していきましょう。ご参加ありがとうございます。スタートから15分経過、つながりの部分ねありますよね。これ X からご参加ですね、ありがとうございます。あずこさん、アット気温観測隊、ランニングを始めたおかげで人生が豊かになった。まあこれこの一言につきますよね。確かにたくさんの仲間に出会えて、美味しくご飯が食べられて、元気に毎日を過ごすことができて、充実感、達成感、満足感に満たされる。だからやめられない、今日も走れることに感謝です。いやありがとうございます。それ気温観測隊という自分のねチームの集合写真を貼っていただいておりますけれども、マクとそしてオレンジ色のお揃いの T シャツとともに10名の写真、いいっすね。やっぱチームがいるっていうのはいいっすね。あ、どこでもチームにも属していない、いやランラジオ聞いてくださってるじゃないですか、同じコミュニティということでよろしくお願いします。ありがとうございます。あとはですね、あ、そのあずこさんね、東京マラソン、あ、よかった、東京マラソン当選、そうか、当落発表されましたもんね。東京マラソン当選の皆さんおめでとうございます。これもね同じくつながりっていうところですよね。和歌山から信之さん、ありがとうございます。頑張ったら褒めてくれて、怠けそうになったら鼓舞してくれて、喜んでほしいから無理するけど、無理しすぎたらちゃんと怒ってくれる、そんな5人の最高の仲間ができたことです。これからもよろしくやでってきてますね。ハッシュタグランニング、ハッシュタグありがとうランニングをつけてのご投稿ありがとうございます。いや、このありがとうランニングの投稿ジャーナルがすごいことになってるんで、皆さんぜひハッシュタグで検索してくまなくチェックお願いします。はるくんちーくんのちちさん、ありがとうランニング。ランニングをしていてありがとうと思うことは、痩せたとか、たくさんご飯を食べることに負い目がなくなったとか、いろいろあるけれど、自分的にはよく褒められるってことが嬉しいです。へー、自分の周りはランナーが少なめで、朝ランしてきたの、すごいね、1ヶ月に100キロも走るの、すごいね、フルマラソン走ったの、すごいねってな感じで、些細なことでもよく褒めてくれます。まあ些細なのかどうなのか、大人になってこんな風に褒められたり認められたりすることってあんまりないから嬉しいです。ランニングやっててよかった、いいですね。確かにね、仕事だとなんかこうお互いに褒め合うっていうのがちょっと照れくさかったりするかもしれないですけど、ランニングってちょっと違いますもんね。マジっすか、フルマラソン、わー、お疲れ様でした、ナイスランとかって言い合えるカルチャーがめっちゃあるじゃないですか。仕事でね、うわお前このパワポの資料めっちゃよくできてんじゃん、ナイス資料ってやんないですもんね。ああ、お疲れ様です。おう、うん。おう、よくできてんじゃないぐらいでしょ今、わかんないです。部下をお持ちの方々どうですか、いや、めっちゃいいじゃん、ナイスランみたいな褒め方、あんましないですよね。やっぱランニングカルチャーいいですよね。ありがとうございます。すなぎつねさん、ありがとうランニング。ランニングを始めて体の変化があったのはもちろんのことですが、やはり一番の変化はこの年になって近くにも遠くにも新しい友達がたくさんできたこと。前回のランラジ妄想会、妄想会のお話にもあったように、出張の時にジャーナルで呼びかけると皆さん一緒に走ってくれるんです。うるうる、あ、いいですね、ラントリップする仲間ができるってことですね。それもこれもランニングとラントリップのおかげ。いや素晴らしい、ラントリップ走ってなければ、そしてラントリップやってなければこんな楽しみに出会えなかったと思うと本当に感謝感激、雨あられでございます。ありがとうランニング、ありがとうラントリップ、そしてやっててよかったラントリップ、
ありがとうランラジ。今ちょっと今僕で付け足しましたけどね。
ありがとうございます。ありがとうランニング、いやちょっとねたくさんご投稿いただいてて見つけるのが大変だなこれ。手羽先さん、ありがとうございます。ありがとうランニング、ランニングへの感謝を5つ。1、ダイエットとか意識しなくても健康に過ごせているよということでありがとう。2、毎日ハッピーだよ、ありがとう。3、明日もハッピーだよ、ありがとう。4、来年もハッピーだよね、ありがとう。5、ハッピーだからか少し性格が穏やかになった気がするよ、気のせいかな、ありがとう。以上です。 ランニング様マジでありがとうございますって来てますね。うーん、確かに毎日ハッピーだし、つまり明日もだし来年もね、ね、少し性格が穏やかになる、わかんなくないかもこれ。なんだろう、あのなんていうんですかね、まあ、走って忘れるっていう技も身につけることができましたし、確かにこう穏やかに、うん、性格が変わったって方もいるかもしれないですね。ランニング始めて、いや俺めちゃくちゃ怒りっぽくなったでっていう方いないと思うんですよ。いるのかな、短期になっちゃったとか。続いてのりこさんありがとうございます。あ、93キロの、ね、妄想を聞きながらって、これもはるか昔っていうかね、まあ、ごめんなさい、このトークテーマ設定したのが1ヶ月前なんですもんね、失礼しました。はい、93キロ妄想を聞きながら、ブホッと吹き出しが笑いが止まらず足を止めちゃいましたということで、ありがとうございます。もうほんとね、うん、あ、このシリーズ好きすぎる、この妄想シリーズいつかリアルデートシリーズになることを祈ってるねと。あれ、そうだ、誰かリアルデート行ってましたよね、前回の山の話で。一旦続けます。のりこさん、ランニングに感謝すること、たくさんのランナーさんとつながれたこと、たくみさんと出会えたこと、あらやだ、自己肯定感が強くなり自分を好きになれたことです。あー、これね、この言葉に尽きるね、どうせ私なんてと自分を否定していたことも、ランニングを続けて今日はここまで頑張れた、やればできるんだという気持ちが生まれ、少しのつまずきも前向きに捉えることができるようになりました。いつも励まし元気をくれるたくみさん、ありがとう。うわ、 to me。 いやでもね、ランニングってすごいですよね。そっかそっか、いやこう自己肯定感の醸成ですよ、マジで。うん、ありがとうございます。あ、そしてね、恵比寿さんもランニングありがとうの、妄想ランニングデートの感想ありがとうございます。で、ジェイダッシュさん、ラジの大ランニングありがとう、ランニング大げさではなく人生変えてくれました、健康診断でメタボ判定を食らった中年太りのアラフィフおっさんを3年足らずで高校時代の体重まで戻してくれました。高校時代それすごいっすね。リアル VRWC 他のランイベントのおかげでお友達がいっぱいできました、この年齢でこんなことをする、こんなことになるなんてランニング始めるまで考えもしませんでしたよ、本当にランニングに感謝、感謝ですと、写真は地元ラン仲間、赤目高さんから教えてもらった丹町のマイクロブルワリーに行ってきた、美味しかったというね。あー、うまそう、丹町って、まあ、あの横浜駅の近くですね、神奈川県のね。へー、いやすごいな、いろいろありますね、ランニングにね感謝してること。続きまして、まあ、これに投稿いただいているのがカープさん、ジョグオヤジさん、マーボーさん、マーチーさん、今回のランニングのお題ありがとう、ランニングケイマーチーさんね、ランニングのおかげでいろんな仲間ができてご飯とお酒を美味しくいただけて、ゆえに多分心身ともに健康になってる気がします、故障明けでなおさらありがたみを感じました。あ、そうですね、故障するとだからこのランニングを持っていない自分の状態になるから、あー走りたい、走れない、走らないとこんな状態になっちゃうんだっていうのがね結構分かったりしますよね。うん、自分自身のそういう変化みたいなのが分かったりしますよね。あとはあ、ランラジの感想っていうのがねシンプルに来たりしますね。クロワシさんありがとうございます、ランラジ感想、聞き入ってたら1時間があっという間に、日曜の朝にニヤニヤ走っている姿は完全に不審者です、妄想会は特に危険ですねと、壺に入ったのはなぜか自分大型犬を尾形犬に空耳してしまい、俳優の尾形犬さんね、大型犬、あ、この前 ラブラドールレトリバーが登場したからか、頭の中で尾形犬さんに襲われる匠さんを妄想してしまったことと、ちょくちょく妄想の世界を素に戻る匠さんのリアクションも最高ですと、ありがとうございます、次の妄想会も楽しみ。続いてランラジのお題、ダイエットのために走り始めて、あ、ダイエットのために始めたランニング、健康診断で引っかかった血圧も正常値に戻り、今ではランニングのためにダイエットしている感じ、ランニングのためにダイエット、あ、だから順番が逆になったってことですね、ダイエット痩せるためのツールだったランニング、手段だったランニングがもうランニングのためにダイエットしてる、ウエイトを軽くしたい、あー、なるほど、順番変わってるっていうの結構あるかもしんないですね。うん、ヨッシーさんありがとうございます。まあこれ ランニングに教わったことって書いてありますけど、まあまさにそれに感謝してるってことですね。それは考えることかな。考えること、ランニングフォームだとか栄養学だとか妄想だとか、考えながら走ったり何も考えないで走ったり、僕のメンタルフィジカルを整えてくれるランニングに、
ありがとう。
なるほど、確かに考えることめっちゃ増えたと思うわ。ランニングの中でこのランラジのアイディア浮かんだり、仕事のアイディアが浮かんだり、なんかこう人間関係の整理、こういうことしようかなって思いついたりしません？ちょっと普通の緩めのジョグよりちょっと息が切れる、ちょっとペースが速いぐらいの方が、こういうなんかアイディアが落ちてきやすいなって個人的には思います。どうでしょうか。そしてマイカさん、ありがとうございます。ランラジお題ありがとう。ランニング、走るのが大の大嫌いで、走るなんて
絶対にありえないと思っていた
私の人生の一部になってくれてありがとう。走ることでいろいろな世界やつながりを広げてくれてありがとう。これにつきます。なあ、世界が広がるっちゅうことですわね。たくみさんの妄想でと、今回も走りながらニヤニヤしちゃって本当やばかったということで、ありがとうございます。いや、そうだよね、このさ、いろいろだよね。カープさんも来てますね。ランニングを始めて変わったことをちょっと言うと、ズバリそれは人生。ランニング始める前は日常でも仕事でもうまくいかないことがあると、あの時ああしていればなんて過去や昔を振り返って後悔ばかりしていました。でもランニングを始めてからは、どんなに失敗しても他人にネガティブなことを言われても、ランニングのことを考えると気持ちが落ち着く気がする。心のありどころというか、よりどころか、よりどころというか、揺るぎない柱みたいなものかな、今の自分にとってのランニングは。うん、なんつって、ああなるほどね、よりどころ、心のよりどころ間違いないですね。あとそう思います僕も、揺るぎない柱っていいですね。いやー、柱ですよ。うん、鬼滅の刃ですよね。柱ですね。うん、自分の中での柱ってめっちゃあると思うわ。いや、僕もそういう意味だとランニングっていう柱がちょっとでかすぎて、まあもう引っこ抜けないぐらいでっかい柱ですね。なくなったらどうしようと思ったけど、もう引っこ抜けないですね。うん、一人陸長部さん、ランラジも3周年なんですね。え、3周年、あ、3年目かな。うん、3年目。我が子の成長記録をたどるように、用意スタート回から93キロ回までのタイトルを見返してみました。あーすごい。前にも投稿しましたが、私の推し回は36キロの自分の中にキャプテンはいるかです。それと匠さんの金言、プロじゃないんで、プロじゃないんだからという言葉もすごく印象深く残ってます。うん、なるほど。自分を常に前向きに鼓舞するキャプテン魂と、プロじゃないんだからほどほどにねの気持ち、このアメとムチをランラジから学び、ポジティブ思考でランニングを楽しめております。ありがとうランラジ、ありがとう岡田匠ありがとうランニング。なるほど、まあ、でも本当考え方の部分ですよね。いや思いますよ、本当趣味だから、あくまでも。いや MGC とか出るならね別ですけどね。でもまあ趣味でも、僕らがこうやって頑張ってハーフ走るとか、フルマラソン走るとか、100マイル走るとか、自分自身の人生をより良くしていきたいって思って走って、自分の中でのチャレンジをしていくっていうことが、なんか誰かの周りの方のなんていうか勇気というかエネルギーになったりしますよね。うわー、なんかあの人頑張ってるし私もやろっかなみたいな、いい影響が自分から生まれてくっていう。皆さん、あ、じゃあもうランラジリスナーの皆さん、もうこれ聞いてくれてる方々もう2000人以上いらっしゃいますよ。あの、このポジティブな循環の発信地が皆さんということで、間違いない、最高、最高っすね。いちこさん、ありがとうございます。ありがとう。ランニング、素敵な景色に出会えること、あ、こういうのもいいですよね。早起きして走ってる、歩いてるところからこそ出会える景色たちということで、素晴らしい景色たくさんね貼り付けていただきましてありがとうございます。どこなんだろうこれ、あ、京都とかかな。たくさんご投稿ありがとうございます。トシちゃん、ランラジオ代ありがとう。ランニング、ランニングを始めて3年目、健康になったのはもちろんですが、ラントリップを通してたくさんの出会いがあったことです。うん、富山の方はもちろん、石川、新潟、茨城、千葉の方たちとのグループラン、東京、埼玉への遠征ラン、ラントリップマジック、これはすごい、ますます人との輪が広がりそうです。本当に出会いに感謝。 あとは職場でのランニング仲間が増えたこと、これから大会にも出る予定です。おいいですね。自分でもこんなことになるなんて思ってもなかった。ありがとうランニングです。最後にランラジとの出会いですね。たくみさんにも会ってみたいということで、 ありがとうございます。としちゃんさんからのご投稿。これ多分皆さんもっとエピソード言い出したらもう無限に書けるんだろうな。うわー、この写真めっちゃいい写真。つよしさん、ありがとうございます。横浜エリアですね。北海道マラソンでゴールシーンで僕とゴールでハイタッチしたる写真、
いい写真だな、すごい。
まだ北海道マラソンの余韻に浸ってますっていうのは、これ1ヶ月前でね、ご投稿ありがとうございます。ゴールでな生ナイスランを聞くことが最後のモチベーションでしたと。で、ありがとうランニング。ランニングを始めたのは2020年のコロナ禍から、だから結構最近っていうかね、コロナきっかけっていう方多いですよね、きっと。どこにも行けないし、家の中にいることが窮屈で、外に出る理由が欲しくて始めたランニング。1年間ぐらいはぼっちランで、暇つぶしだったただの運動が、今となってはもう感謝しかない。ラントリップ、ライブラン、パークランを通じて多くのランナーとつながって、週末はほぼほぼどこかで誰かと走ってるし、毎年の健康診断でメタボだとか再検査だとか言われなくなって、体型的にもかなりスリムになった。走ることが楽しくなってタイムもどんどん速くなって、レースに出れば自己ベストを更新して完全にドハマり。ただこれだけの理由でこんなにハマるかと思っていた時に、ある記事を読んでハッとしました。それは90歳のトライアスリートの稲田さんのインタビュー記事。いや、千葉でトライアスロンやってるね。90歳なんだもん稲田さんって。どうしてトライアスロン続けられるのかという問いに対して、稲田さん、いくつになってもチャレンジできることがあるのって幸せだね。目標があるから続けられるよ。そうだ、これだ。社会人になって25年も過ぎると、何かを真剣に目指す機会が少なくなって、漠然と目の前の仕事をこなしたりする日々、何かを目指すという感覚に飢えていたんだと思うと、稲田さんの言葉がすごく刺さって納得できた。稲田さんという存在を知ってからトライアスロンにも興味が出てきて、おっと7月からスイムにも通うようになった。おお、すごいですね。まだまだチャレンジできることはたくさんあるし、やり遂げた達成感を味わいたい。新しいチャレンジをくれたランニング、ありがとうランニング。
つよしさんいいですね。
あの稲田さんっていう方は、まあ、あのアイアンマンっていうね、トライアスロンの長い距離、3.8 キロ泳いで180キロ自転車乗ってフルマラソン最後にやるっていう、そのトライアスロンのアイアンマンシリーズをやってる方なんですけど、稲田さんっていう方が世界で最高齢でどんどんどんどんゴールをし続けるもんだから、その85以上のカテゴリーができたりっていう、エイジのカテゴリーがね、稲田さんのおかげで増えてるっていう。ただ稲田さんしかいないんですよ。ゴールしたら稲田さんがもう間違いなくエイジの優勝なんだけど、エイジの枠を広げてるっていう方が稲田さん。あー、でもね、この言葉すごい僕もあ、めっちゃいいなって思ったのが、今ちょっとね話、剛さんの共感ポイントにもなったんですけど、あの何かを目指すという感覚、何かを目指すという感覚に飢えてた。いやー、すげーわかるな。まあ、子どもの頃とかってね、こうなんか常に高校受験があって、でも中学受験、高校受験があって、まあ、大学受験があって、部活があって、部活の大会があって、就職があってとかって、めちゃくちゃ何かを目指さざるを得ないというか、何か設定が自動的にされてたんだけど、社会人になっていくと自分でなかなか設定することって難しくなってくるし、自分自身がね、こう若い頃は会社の中で頑張ろうとか、仕事こういうことやっていこうっていうチャレンジしていくこと、何かを目指すっていうことに勝手にできてたことが、確かに社会人長いこと同じ仕事を繰り返していく、家庭を作っていく、なんか同じことの繰り返しをしていくことによって、あれ、なんか目指してるものがないみたいな、で淡々と過ごしていく中の何かを目指すという感覚、やばみたいな。フルマラソン、絶対4時間切りたいとか、完走したいとかね、トレイルランニングやってみたい、初めてやってみた時のあの感じとか、やったらできるじゃんみたいな。
いいですね、
面白いということで、まだまだねたくさんありますので、ちょっとこれあの回を改めて、またありがとうランニングのご紹介していきたいと思います。なので、まああのね、日々感じたこととか、ぜひハッシュタグありがとうランニング、ハッシュタグランラジをつけてのご投稿、引き続きお待ちしております。でぜひこのハッシュタグありがとうランニング、ラントリップのジャーナル使ってね、たくさんのご投稿いただいてますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、あのちょっとレイクビーファの MCとかですね、きっとこの大会本当素晴らしくて、僕のインスタグラムとかツイッターとかでもちょっと状況を上げたりしてるんですけど、いぶきステーション含めてちょっと聞いてみてください。マジで 僕も参加したいなと思いましたし、100マイルっていうレース国内の中でかなりねレベルが高いんですよね。この100マイル169キロで1万500メートルっていう獲得標高なんです。でこのプロフィールって UTMB とか本当世界の山岳レースと同じプロフィールになっていて、日本の100マイルレースの中ではかなり最高峰のプロフィールだから、超ハード、制限時間52時間まあというものにね、あの挑んでいて、それを支えている皆さんと今あの宿舎ご一緒してて、いやあの和室のガラガラって襖開けて、あーごめんなさいみたいな感じでちょっと今3人ぐらい後ろにねいたんですけど、まあ、そんな中でちょっと MC をしてまた感じたこととか皆さんとねつながりながらシェアしていきたいと思います。ありがとうございます。いやいいですね、ちょっと読んでて感動しちゃった。引き続きランラジとともによろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダンのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございます。通常回やっぱりいいよね、一発撮りなんか緊張するし同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さん、いろんな場所で走ってる皆さん、どんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。ハッシュタグランラジをつけてのご投稿ご参加も大歓迎です。今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。